新職員を募集します。図書館の司書募集、問い合わせ、人事課、電話 229605、 ファックス 229616。 募集職種、人数、司書一人、学歴、資格等、図書館法に基づく司書資格及び博物館法に基づく学芸員資格を有する人で、平成31年3月末時点で司書として5年以上の実務経験を有する人。学芸員資格は平成31年3月末取得見込みも可。年齢、昭和43年4月2日以降に生まれた人。試験日、10月28日、日曜日。試験会場、ハイトピア伊賀。試験内容、基礎能力検査、専門試験、適性検査。応募期間、9月3日月曜日から10月1日月曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く。申し込む際は必ず応募要項をご確認ください。募集要項は人事課、各司書振興課にあるほか、市ホームページに掲載しています。応募先、問い合わせ、郵便番号 518-0869、 伊賀市上野中町2976番地の1、上野ふれあいプラザ2階、伊賀市総務部人事課。子ども広場、小中学生のためのコラムです。災害に備えよう。本紙18ページの洪水・土砂災害についてわかりやすく解説します。9月1日は防災の日です。災害に備えて注意することや被害を小さくするにはどうすればいいのか考えてみよう。台風が来る前に、1、ハザードマップを確認しよう。ハザードマップで自分の家や学校の通学路で危ない場所がないか確認しておこう。2、避難する場所を確認しよう。家の人とどこに避難するか話し合って決めておこう。バラバラになった時の連絡先などを確認しておこう。3、非常食を準備しよう。停電や避難に備えて非常食は5日分を目安に準備しておこう。ハザードマップとは、台風や大雨、地震の時に土砂崩れや川の氾濫が予想される危ない場所、避難場所などが地図に書かれています。台風が近づいたら、1、家の外に絶対出ない。台風が近づいたり、雨が強くなったりしてから、外を歩くのはとても危険です。窓や雨戸をしっかり閉めよう。2、情報を集めよう。テレビなどで気象情報や避難情報を確認しよう。ハザードマップで危ない場所に住んでいる人は、いつでも避難できるように準備をし、市役所から避難する指示が出たときは、すぐに避難しよう。もし自分の近くに、子ども、高齢者、障害のある人、外国人など、避難するのに時間がかかったり、情報が伝わりにくい人がいたら、声を掛け合って避難しよう。避難するとき、 川の近くや土砂崩れが起こりそうな危ない場所には絶対に近づかないようにしよう。ガラスや石で足を怪我をしないように、運動靴など脱げにくいものを履いて、両手が使えるように荷物はリュックなどに入れて、手袋やヘルメットを着用しよう。災害が起こったとき、落ち着いて行動できるように、普段からどうすればいいか考えておこう。問い合わせ、総合危機管理課、電話229640、ファックス240444。伊賀警察署だより、防災対策、今年の6月に発生した大阪北部地震や7月に発生した西日本における豪雨災害は各地に甚大な被害をもたらしました。伊賀市においても地震や大雨による土砂災害、河川の氾濫などが発生する恐れがあります。災害に備え、非常持ち出し袋を準備しておきましょう。非常持ち出し袋には5日分を目安として、飲料水や非常用食品、救急医療薬品や常備薬、情報収集を図るための携帯ラジオ、現金や衣類などを入れ、すぐに持ち出せるように置き場所を決めましょう。災害は突然やってくるものであり、発生を防ぐことはできません。一人一人が高い防災意識を持ち、日頃から準備をしておきましょう。問い合わせ、伊賀警察署、電話210110、名張警察署、電話620110。公共交通を利用しましょう。関西本線で行こう。木津から亀山スタンプラリー開催。関西本線木津亀山間活性化同盟会では、歴史とロマンあふれる見どころいっぱいの JR 関西本線草津線木部川から柘植間をめぐるスタンプラリーを開催します。応募用紙に、木津から茶名具間で一つ、新道から亀山間、または木部川から柘植間で一つ、合計二つの駅スタンプを押して応募すると、抽選で関西本線沿線の特産品が当たります。応募用紙は各駅に設置します。この機会に関西本線や草津線に乗車し、沿線の魅力を再発見してみてはいかがでしょうか。時、9月15日土曜日から12月16日日曜日。応募締め切りは12月17日月曜日。消印有効。問い合わせ、交通政策課、電話229663、ファックス229852。7月、8月、9月、公共交通機関利用促進機関、未来へ残そう、公共交通。明日に向かって差別をなくしていくために人権について考えるコラムです。識字学級の思い、伊賀町人権センター。被差別部落には差別による貧困などの理由によって義務教育でさえ受ける機会を得られなかった人たちがいます。私は字が読めんで新聞はいらん、手紙もその場で封を切って私に読んでくれ。このような声があり、もう一度 文字を習い直したいという思いの人が集まり、国際識字年の1990年に始まったのが識字学級です。識字学級では学級生と講師が一対一で学習に取り組んでいます。その取り組みを通して学級生から被差別体験や差別をはねのけた経験を直接聞くことで、講師にとってもブラック差別の現実を知ることができるなど、共に学ぶ場となっています。ある学級生は識字学級に来るまで自分の名前も住所も書けませんでした。この学級で文字を学び、初めて年賀状を書いた時に、元日にわざわざ宛先である仲間の学級生の家まで行って、はがきついたかと尋ね、自分の文字で書いた年賀状が届いていたことに、二人で涙ながらに喜び合ったそうです。識字学級はただ文字を学ぶだけの活動をする場所ではなく、差別を見抜き、差別に立ち向かうことで当たり前の生活や幸せを取り戻す場所でもあります。今識字学級に通っている学級生は、二十数年の学びを経て、普段の生活で文字の読み書きに困ることはありません。現在は字を学ぶ活動とともに、これまで積み上げてきた識字学級の思いを引き継ぎ、識字の灯火を絶やさないために、学ぶことの大切さや反差別の思いを人権学習に取り組む子どもたちに向けて話をする活動を続けています。私たちはこの取り組みから反差別の思いを学び、子どもたちが二度と差別によって不利益を受けることがないように、ブラック差別をなくすための活動を進めなければいけません。ご意見などは、人権政策課、電話 471286、 ファックス 471288、 メールアドレス jinkenDANJO@city.iga.lg.jp へ。